歴代史第一の10章を開いてください。歴代史第一の10章を開いてください。私たちが今歴代史に入って、そしてそれがどういう書物かというのをこの前説明いたしました。歴史的には繰り返しにはなっています。サムエル記からそして列王記の最後までのその時代の繰り返しにはなっているんですけれども、その書いている意図がかなり違っています。この列王記は神様がこのイスラエルの民が神様の言っていることに背いていたから、裁きとしてその約束の地から引き抜かれてしまったという神様のその厳しい現実、真実が現れていたわけですけれども、歴代史はバビロンからの捕囚から帰ってきた、そのやり直している民が改めてダビデ王朝を見ていく、そのダビデによって神様が建ててくださったその国を眺めていくという大きな目的があります。で、ここで大事なのが、彼らはもうすでに人間の王がいないということです。この前もお話しましたが、エズラ記ですね、そこで帰還の民を見ることができますけれども、そこでは、ゼルバベルという総督がいましたが、このダビデの直系なんですけれども、もう王様ではないんですよね。あくまでもペルシャ帝国の中での総督にしか過ぎなかったわけなんです。ですから彼らにとって、その神を見ていく、神の国を見ていくというこの幻がさらに明確になって、それは礼拝を通して明確になっていった。礼拝、つまり神を王として崇めていく、その中でダビデが実は礼拝を非常に好んだというか、もう礼拝中心の統治を行っていった。その王であるにもかかわらず祭司的な働きを行っていくことによって、王であって祭司であられるイエス・キリストの姿が明確に現れる、その幻があるわけなんです。ですから、このバビロンの捕囚の後の預言者ですね、ハガイと、そしてこのゼカリア書のゼカリアですねの予言があるわけですけども、そのゼカリア書のところに王であり祭司であられるこのキリストが現れる、この予言があるわけなんですね。ですから、私たちが今生きている社会の中で、礼拝という共同体、その中でこの日本の中にいても、この社会の中にいても、やはり神の国をその表していく必要があるんだよ。で、その神様の何ていうのかな、御霊の働きをですね、私たちはこの歴代史を通して見ていくことができるわけなんですね。でも、この前は系図でした。で、系図の中にもこの祭司とレビ人の系図がこの長く書かれていたというところにも、この礼拝に強調が置かれていることが分かります。では10章の一節からはですね、サウルの死なんですね。ここから始まります。ペリシテ人はイスラエルと戦った、その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。覚えてますね。サウルがペリシテ人から攻撃を受け、それで倒れてきました。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、いてたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はいてたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の3人の息子も彼の前科も共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが 死んだのを見て彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきてそこに住んだ。翌日ペリシテ人がその殺した者から剥ぎ取ろうとしてやってきた時、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。このダゴンというのはこの魚の神と言われてますけれども、それペリシテ人の神ですね。前ヤベッシュギルアデがペリシテ人のサウルのに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、このヤベシュギルアデというのはギルガデ、そのヨルダン川の東の方にあるところですけれども、実は史詩記を見ますと、ベニヤ民族がですね、ほとんどいなくなってしまった、その、殺されてですね、でそこで残された男にこのヤベシュギルアデの娘があてがわれたっていう記録だから、この血がつながってるんですね。ペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちはみんな立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食したと。命をかけてこのペリシテ人のところからこの取ってきてですね、そして葬ったとあります。で、ある方からですね、私質問、そうだ、キャンプの時に受けたんですけれども、この墓の葬りですね、これはですね、クリスチャンは別どういうふうに考えればいいのか、非常に尊ばなければいけないことは、聖書にですね、この墓に葬るということはしっかりと書かれているんですよね。で、墓から蘇るというふうに復活の希望を思いながらですね、この墓、というものがありますけども、本当に命をかけてですね、これ葬ったわけなんです。で、大事なのはですね、次のコメントなんですね。これまでの話というのはサムエル記の第一で読むことができます。全く同じ話でした。でも13節、このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。はい、なぜサウルが死んだのか、その理由が明確にあります。で、王位がダビデに移ったということをここで明確にし、ダビデに移ったということを言って、それで11章12章と入っていき、これが神の御心であると信じた人たちがまだサウルが生きている時にダビデのところに集まってきたという話につながるんです。で、大事なのが、サウルが主に逆らった、自らの不信の罪を犯していったと、これがまずあった。で、主の、具体的に主の言葉を守らなかったって覚えてますね。アマレク人を全滅にしなさい、これを守らないで、そしてアガグという王様を生き延びさせ、そしてそれから、この家畜のですね、家畜もそのまま生かしていたと。その上、霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかったとあります。ダビデにその王位が移されるということをサムエルが話したんですけれども、そこから、彼は、神から答えがなくなったから、じゃあへりくだったのではなくて、他のその伺いを立てることができるものに頼っていったという、最後まで何て言ったらいいでしょうか、不信の罪ですね、信じることができなかったという、霊的に臆病なものだったというふうに言うことができますね。で、それからダビデに移ったということで、このビジョンをつかみ取っていく、今度はまだサウルが生きている時の話に戻るんですね。ですか、全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私のためイスラエルを牧師、あなたが私のためイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉通りに、 ダビデに油を注いでイスラエルの王としたということで、ダビデはサウルから逃げて、サウルが死んだ後でヘブロンでユダ族、主にユダ族によって王位を受けました。7年半で、それから、その時に残っていたサウル家の息子ですね、将軍はアブネルと覚えてるんですけれども、その通り、イシュボシェテですね。イシュボシェテが、いたわけですね。で、それで、内乱状態になっていたんですが、アブネルが移行するということで、このダビデが、イスラエル全体の王様になるわけですけれども、でもこのようにして、まずイスラエル、全イスラエルというふうに書いてあります。もうヘブロンにいる時からイスラエル、そのユダ族のみならず他の部族たちもいろいろ集まってきて、そしてそこでダビデを王にしたということを見ることができる。で、大事なのがサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでしたなんです。ですか、ここで午前中に学んだ世の制度があっても、世の動きがあっても、世の支配があっても、人間の支配があっても、実際に動かしていたのは神であった。つまり神の御霊の働きがあって、それでその御霊の流れに従っていく。でも世には上がらない、だからこうしていくということ、抵抗していく、その違う道を進んでいく、逆らっていくということがあるんだよということを学びました。で、しかし、しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私のためイスラエルを牧師、あなたが私のためイスラエルの君と君主となるという神の言葉が明確にあってですね。で、それでイスラエルの 全長老がヘブロンの王のもとにいた時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉通り、だからもうサムエル、預言者サムエルによって明確に、このダビデが油を注がれるんであるということなんですね。あの幼い時のダビデが油を注がれたことを覚えてるでしょうか。あれが神の油注ぎ、神の任命だったんですね。で、それがもうすでにあるんですけれども、実際にサウルが王の時でさえも実際に動かしていたのがダビデであって、御霊の働きがあって、で、それをイスラエルの民が認めたんですよね。だから今の油注ぎっていうのは、なんていうのは、承認するような油注ぎであります。で、これが実は神様の召し、または任命、あるいは手を置くという、安守と言ってもいいかもしれませんけど、英語だとオーディネーションというんですけれども、で、人がこのキリスト教会の中で、牧者なり、この召しを受けるですね、この指導者としての召しを受ける、そして、この働きを行っていく、そういう時にですね、何が大事かといったら、神の任命があるかどうか、その人を神が召しておられるか、任じておられるかということが非常に大事になってくるんですね。で、パウロがこう言ってますね。ガラテヤ書の1章の一節で、使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらした父なる神によったのですと。人間から出たのではなくて、人間の手を通したんではないよと、神の任命なんだよというふうに言ってるわけなんです。だから人がいくらその任命をしたといっても、免許を与えたといっても、牧師になることはできないんですね。ですか、それは人間が与えたものであって、神が与えたものではないかもしれない。実にサウルというのは人間が選んだ王です。神の選んだ王ではありません。でも人間がじゃなくて、神が選んだ王が後に人が、あ、実際に神が選んだんだということを承認するわけですね。こう後追いするわけですよね。で、これが安守式と思います。安っていうのはですね、手辺に安全って書くんですね。安守、で、手を置いてこの、使わしていくであるとか、任じていくっていう、教会にはそういう その、まあ、やり方が聖書に書いてありますですね。でこれをするときにはもう本当に神から語られ認められた人がこの人々がですね共に手を置いてですね、そして主にあって使わしていくと、その教会が使わすまた任じていくというこの手順を、まあ、踏むわけなんですね。まあ、私も時々聞かれますけど、どの神学校行ったんですかって、安州はどこで受けたんですかってですね聞かれますけども、牧師としての安州は、安州いわゆる安州は受けてないですね宣教師としては受けましたねというちょっとこれはね、今録音しちゃってるんですけれども、あるね一部のクリスチャンはちょっと、ああじゃあこの人はもうまずいなっていうふうに思うかもしれませんね。けれどもそういうことではなくて、今皆さん自身がもうこの安州、つまり皆さん自身がもうこの証明っていうんですか、この牧会を受けて、この人を通して牧会を受けているということをね、もう明確に自分で分かっているのであれば、もうそれがもう安州のその何か任命の証明っていうのかな、うん、になるわけなんですね。でそれで次にですね、ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはその地、この地の住民エブス人がいたに行った時、エブス人の住民はダビデに言った。あなたはここに来ることができない。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その時ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし司としよう。セルヤの子ユアブが真っ先に登っていったので彼が頭となった。こうしてダビデはその要害を住まいとした。このためこれはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで町の周囲を立て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。はい、ダビデの町へと移りますですね。先ほど言いましたように、ちょっとそこには時間的なブランクがあるんですけれども、けれどもこのアブネルを通してですね、全イスラエルがですねダビデのところに来て、でそれでこのヘブロンのところでダビデをですねこうやって王位につけ、でこのエルサレムに移るわけですけれども、そこにエブス人が住んでいたと。で奪還すると、ユアブがそこで頭となったと。でこのミロとありますけど、これ擁壁っていうふうに訳すこともできますね。この壁ですよ、要は壁ですね。この、ま、町を守るような壁ですね。城壁までいかないけど擁壁で、ちょっと拡張工事も行ってですね、でそれがダビデの町で、イスラエル旅行に行かれた方は覚えてますよね。水が通ってるトンネル、ヒゼキヤのトンネルは通りませんでしたよね。その代わり私たちは何を通ったんでしたっけ、都の森のトンネルを通ったんですよね。掘られたばっかり、ほやほやの、1年も経ってないかもしれない、その都の森の、非常に長いトンネルを、まだ途中で降りてしまったんですけれども、そうですね、狭かったね、そこを通ったわけです。あそこがダビデの町です。まさに今読んだところ、であります。で大事なのはここで、ますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。万軍の主という天における万といる軍勢、御使いが、この方が共におられて、ダビデに戦いの勝利を与えてくださった。ダビデの勝利は彼の能力ではなくて神の力だったのだ。で次に出てくる勇士たちも神の力によって戦ったのだというところが非常に大事で、私たちが求めていくのは何か、神が共におられる、力ある神が私たちと共におられるというところに立脚していくかどうかで全てが変わってくるんだよということであります。で次に10節、ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々、わかりますか、強調何回もしてます、主の言葉の通りに彼を王としたですね。だからこの言葉、神の言葉に従いたいからダビデのところについてったんですよ。ですからここね、単なる歴史書みたいに読んでいくと、なんかやっぱりダビデが強そうだから来たとかね、そのように見えるんですよ。ダビデがかっこよかった、の優秀だったとか、そうじゃないっていうことなんですね。あくまでも信仰の書物ですね、聖書は。 いいですか。なんで来たのか。神の言葉に従いたかったから来たんです。そして次に、ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。彼の次はアホアハジンドドの子エルアザル、彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共にパスダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中にとどまってこれを救いペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められたですか。大勝利を主が収められた。これが三勇士が秀でたわけですけれども、他にもどんどん勇士が出てきますけれども、この三勇士が、まあ、本当にこう最初に出てくるサムエル記でもそうですけれども、で次に15節、この30人のうちのこの3人は岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷に張られていた。これエルサレムの南西にこう走っている谷ですけれども、その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の守備隊長はその時ベツレヘムにいた。もうベツレヘムが自分の生まれ故郷、生まれたところがペリシテ人に陣取られてたわけです。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。するとこの3人はペリシテ人の陣営を突き抜けてベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうともはせず、それを注いで主に捧げていった。そんなことをするなど我が神の御前に絶対にできません。これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのであるということで、三勇士の英雄化がここで行われていますね。サムエル記もそうですけども、歴代史もこの通りになっています。で、大事なのはなんでここにこういう逸話が挿入されているかといったら、ダビデに忠誠を誓っているということです。飲みたいという言葉を聞いただけで命を懸けてそこまで行ったという、そこに彼らのその彼らに働かれた主の力があるわけなんですね。どっちにつこうかなって迷ってる人が神の力を経験できると期待しないでください。わかりますか、ね、今日朝今朝のメッセージと全く同じ話してますよ。その心を一つにしている、忠誠を誓っている、イエス様に対して忠誠を誓っている、これをしていなくて神様がこれわからない、こういうにしてくれ、わからない、御心わからない、そりゃそうですよ。だって御心を行ってないんだから、自分が御心を行わなくて何が御心だっていうことですよね。忠誠を誓っていたところに神の力が働くんですね。ダニエルのことも思い出します。彼が少年だった時に、バビロンの中で教育を受けていたんですけれども、その王の食べる肉はですね、取らないと心に定めたって書いてます。心に定めた。だから神の力が働くんです。野菜だけ食べても他の少年たちよりふくよかだったということが書かれ、さらに神の知恵が他の人たちよりも神の知恵が与えられていたので他の人たちよりも知識に10倍も秀でていたと、心を定めていたというところであります。で次に20節、ヨアブの兄弟アビシャイ、彼は3人の頭であった。彼は槍を振るって300人に向かい、これを刺し殺したが、あの3人の中にはその名がなかった。彼は3人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかしあの3人には及ばなかった。エホヤダの子ベナヤは、カブツェエルの出で、 多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの、2人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日に洞穴の中に降りていってオジシを撃ち殺した。彼はまたあのエジプト人、背の高い男でゴキュビとあったを撃ち殺した。このエジプト人は、手に旗折りの巻棒に似た槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取ってその槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士と共に名を挙げた。彼は実にあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にした。で、今ダビデのところにいる側近ですね、側近がどういう武勇を働いたのかということを言っているんですけども、強調されていたのはあの3人には及ばなかった、というやはり能力以上のこの忠誠心ですね、これが強調されているわけです。で、26節からこの勇士たちの名が書き連ねられていますが、読むのが大変なので、飛ばせますこれヘブル語的に読んでたらなんとなくこうつらって読めるかもしれないですけども、あの日本語に訳しているのでなんか本当言いづらいですよね、いいわけですが、次に12章行きます次にダビデのが逃亡している時ですね、この惨めな弱いダビデに次々と兵士たちがやっていく姿です、はい、ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだツケラグに引きこもっていた時、ツケラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、弓を持った人もの、石投げ弓矢に右手も左手も使うもので、サウルの同族ベニヤミンの出であった。頭はアヒエゼル、次はヨアシュ、彼らはギブア人のシェマアの子エジエル、ペレテ、彼らはアズマベテの子、次にベラカとアナトテ人エフ、ギブオン人イシュマヤ、彼は30人の中の勇士で30人の長であった。次にエレミア、ヤハジエル、ヨハナン、ゲデラ人エホ、疲れたな、ザバテ、エルーザイ、エリモテ、ちょっと飛ばしますね、これはコラ人である、ヨエラ、ゼバニア、これはゲドルから出たエロハムのコラであると。で、ここ大事なのはツケラグにいた時っていうところです。まだって書いてますね、まだツケラグにいた時。覚えてらっしゃるでしょうか、ダビデがですねこの逃亡を行っている時に、むしろダビデがサウルを殺す機会というのが2度あったんですね。1つはエンゲディにおいてです。洞穴に隠れていたらちょうどそこでサウルがやってきて、そしてサウルが、用を足していたか、それか寝ていたか分かんないんですけど、訳し方によって違うんですけども、その時に裾をですね、この衣の裾を切った。それが1回目 でまた追われる身になってですね、次にですね、ジフの荒野という荒野、そこでサウルを追ってきた時に、彼と家来たちが寝ている時、そのサウルが寝ているところの槍と水差しをですね取ってったという神様のその救いの御業があったんです。ところが疲れちゃったのね、ダビデが。それでもうこれはいいということで、彼はペリシテ人の地に行って私は亡命しますという態度を取ったわけです。アキシュですね、ところに行ってですね、そしてもうサウルに敵対するという形で、このペリシテ人の王に仕えていくという、まあ信仰的には英語で言うとバックスライド、まあその後退したっていうか、この信仰的に弱まっていた時のダビデなんですけども、もうこの時に神様はペリシテ人によってサウルを殺すことを決めておられたわけなんです。なので神様の働きはダビデのその弱さとは関係なく、どんどんダビデのところにそのイスラエル人が集まって来たんですね。で、その第一のグループがなんとベニヤミンなんですよ。 サウルと同族の者たち、サウルに最も忠誠を誓っているはずの者たちが勇気を出して、サウルではなくてダビデが神の御心であるということでダビデのところに行ったと。彼らはまあ結構能力がある人たちですね。両刀使いというか両手利きですね。この四式においてはベニヤミンの精鋭部隊は左利きだって書いてますけども、さらに右も使えて両利きであると。で、この4節を見ると、さっきの30人の中の有志で30人の長になっているイシュマヤという人物もこのベニヤ民族から出ているわけです。これをですね、今の私たちに当てはめますとどうなるかといったら、最も世の中枢にいるような最も世的なこう世の中にどっぷりどっぷり使ってこの人はキリストとかっていうのとはもうちょっと考えられないほど遠い人と思われる人があえてキリストの道を選んでいくというのに当てはめることができるかもしれません。クリスチャンの家庭ではなく仏教の僧侶の家庭で育ったとかですね、いろんな形があるかと思いますが、間違いなくキリストに従えば迫害があるっていうか、ベニヤ民族は彼らは本当に殺される、もう一番最初の人たちっていうか、サウルにとっては最も裏切り者っていうことですよね。でもこの忠誠を誓ってた、キリストに忠誠を誓うということと同じようなことをこのベニヤ民族が行いました。で、次にガド人から離れてアラノの要害を指してダビデの元に来た人々は勇士であって戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の、備えのあるものであった。次面白いですよ。彼らの顔は獅子の顔で、早く走ることは山のカモシカのようであった。ちょっとここで他の箇所を思い出してしまっていい例かどうか分からない。黙示録の9章です。黙示録の9章で、底知れのところからですね、これどんどんどんどん出てくるイナゴのような存在、でも顔見ると獅子のような顔って書いてある。だからそのもう本当に、勇猛な恐ろしいほどの、この顔をしたですね、兵士たちって意味ですね。でもカモシカのような走りで、その頭はエゼル、第2はオバデア、第3はエリアブ、第4はミシュマナ、第5はエレミア、第6はアタイ、第7はエリエル、第7はヨハナン、第7はエルザバデ、第9は、第10はエレミア、第1はずつあって、でこれらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さな者1人が100人に匹敵し、最も大いなる者は1000人に匹敵した。この人々は第1の月、すなわちヨルダン川がどの岸もいっぱいにあふれる時、これを渡った者たちである。ヨシュアの時はね、それが分かれたんですけれども、溢れた時に乾いたところを通ったんですけど、この溢れている時にそこを渡った。で彼らは谷にいた人々を全部東に西に追い払った。この谷にいた人っていうのはですね、詩式を読むとですね、谷にいるこのカナン人たち、エブス人たちは、カナン人たちは倒すことはできなかったと書いてありますけれども、難しい人たちですね。そこ地形的にもこう戦うことはできないと。でそういう時に、そういう人たちをもこの追い払うことができた。でこれ場所がですね、ダビデの場所がアラノの要害8節で、このだからツケラグではなくマサダじゃないかっていう人もいますね。マサダ覚えてますか、視界のほとりのマサダですね、じゃないかという人もいますが、そのようなところにいた時、そのようなところにいた時にこのガド人がやってきたんです。で先ほども話しましたが、彼らの優れているのはヨルダン川を渡った、ヨルダン川を渡った、今日ないのか、ヨルダン川を渡ったということです。でしかも1月っていうのは、これは今の私たちの1月ではなくて、3月の下旬から4月の初めですね。でその時に春に先の時に、この一番水かさが雪解け、ヘルモン山からの雪解けで一番多くなるんですけれども、
渡ってですね、ダビデの方についていった。あ、もういいです。 ありがとうございます。こっちが舞台なんですけども、こっからわざわざガドっていうのはですね、ここら辺ですよね、渡ってきたということですね。ここから私たちが何を学ぶことができるかといったら、遠くにいてもキリストに忠誠を誓う、神の言葉に従っていく、遠くにいても障壁があってもということであります。まあ、その逆がずっと昔に学んだコンビニ礼拝って覚えてますか？何だったっけ。コンビニ礼拝は近くにあるものをですね、祭壇を使って、あの金の格子とかもそうですよね、近くにある祭壇で神様を崇めていったら、わざわざエルサレムまで行かなくていいじゃないかと。でどうなりますか。そうすると自分が拝んでると思っているヤーウェが実は他の偶像とミックスして拝んでると、まあいう現象が起こって、私たちが便利だからということでそういう考えで生きていくと、実はイエス様じゃなくて偶像を拝んでしまっているという話でした。でガド人の場合はその逆ですよ。逆です。どんな遠くてもどんな障壁があっても、そしてこのサウルの国の中でやはりダビデに ついていくということで、ついてまあいったわけなんですね。でですね、私たちがこうこの便利、この例えば聖書を読むときに、なんで聖書の書いてあることってこんなに難しいんだ、身近じゃない、分かりにくいですね。まあそういうことを聞きますけれども、まあ皆さん忍耐されてですね、本当によく勉強されていますけれども、そういう言葉の背後にあるのは、私に合わせた食べ物くれって言ってるわけですよね。私に合わせたなんですよね。ここで大事なのは、丹念に解きほぐしていこうという努力なわけなんです。自分に合わせた神様ではなくて、神に合わせた自分が必要になってくるわけなんです。ペテロが、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、ここですね、成長しなさい、私たちが努力していく、この本当に丹念に学んでいく、この合わせていく神様の方法に自分を合わせていく、自分が神様の方法をなんか自分に合わせてもらうではなくてね。でこの飽くなき、まあ、情熱が必要になってくるわけなんですね。で次に16節、さらにベニヤ民族とユダ族からも要害のダビデのもとに来たものがあった。さっきのベニヤ民族はツケラグの方に行ったんですけど、ここは要害にいるダビデのところにベニヤ民、そしてまたユダ族も。そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えていった。もしあなたが穏やかな心で私を助けるために私のもとに来たのなら、私の心はあなただったと一つだ。もし私の手に暴虐がないのに私を欺いて私の敵に渡すためなら、私の父の神が見てお裁きになるように、お裁きくださるように。その時御霊が補佐官の長アマサイを捕らえた。ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように、まことにあなたの神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。ダビデが不安になってたんですよ。だからシャローム、シャローム、シャロームと何度も繰り返し、平安であるように、あなたが平安で、あなたの心と思いが守られるようにということを彼は話しました。そして大事なのが、御霊が彼を捉えたという言葉です。御霊が捉えた、神の言葉にその、 サウルというその本当に自分たちを殺すかもしれないという状況の中でこれ通報されたら本当に自分が追われていくというその恐れもあるけれども、それでもダビデが御心であるということを知った彼らが御霊に捕らえられたわけです。御霊の流れ、御霊の御霊による識別ですね、であります。で次にダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出た時、マナセからも何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の領主たちが彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだと言い、わざわざ彼を送り返したからである。彼がツケラグに行った時、マナセからアデナフ、エホザバでエリアエル、ミカエル、エホザバでエリフ、チルタイが彼を頼ってきた。彼はマナッセに属する千人隊の頭であった。彼らはダビデを助けてあの略奪隊に当たった。皆勇士であり将軍であったと。ベニヤミンの丘にこのマナッセ族もやってきて、そしてダビデがペリシテ人のアキシュについていってサウルとの戦いに同行しようとしたけれども、他のペリシテ人の領主がダビデを疑ったので、ダビデをアキシは、戻したっていうか、来るなと言ったわけです。そして戻ったところ、ツケラグがアマレク人に荒らされていたと。祭司、財産、すべてが奪い取られていたというのが、あそこに書いてあるわけですよね。第二サムエル記に書いてあるわけです。第二サムエルか第一か第一だ第一サムエル記に書いてあるわけですね。で急いでエジプトに向かっていって全てのものを奪い返すことができたと。で実はあのサムエル記には書いてなかったけれども、マナセの人たちが加勢していたわけですね。ここで、ね、マナセの人たちが一緒になってその過程あの戦っていた時にはこのマナセがいたということです。でまとめが22節、日に日に人々がダビデを助けるため彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。素晴らしい御霊の働きであることがよくわかります。神の陣営のような大陣営になった。御霊の働きに従順になっている者たちの姿、世の支配の中でもそれに逆らって御霊に導かれることを選び取っていく者たちは神の陣営、無数の御使いが戦うのと同じように彼らは戦う体制ができていたということがあるわけなんですよ。いいですか。どちらかに決めるところに力があるということを今朝も話しました。世を愛して肉の望むままを行うのか、御霊に導かれるのかのどっちかであって、中庸になることはできない、中間地点はできない。一部をこっち神様、一部を世の中はできないんだよということを教えているんですね。そして23節で、主の言葉の通りサウルの支配をダビデに回そうとヘブロンにいるダビデのもとに来た武装した者の頭の数は次の通りであると。各部族の軍隊の人数を列挙しています。でここで著者が強調しているのは主の言葉の通りですね。先ほどと同じです、ね、何度も何度も出てきます。ユダ族で大盾と槍を手にした武装した者が6800人、シメオン族から軍部につく勇士7100人、レビ族から4600人、エコヤダはアロンの司で彼と共にいた者は3700人、サドコは若い勇士でその一族には22人の司がいたと。このレビ人とアロン家の祭司も武装してダビデのところにやってきてますね。で次にサウルの同胞ベニヤ民族から3000人、これまで彼らの大多数はサウルの家の任務についていた。エフライム族からは2800人、有志でその一族に名のある人々であった。マナセの半部族、あのヨルダン川の東側ですね、からダビデを王にしようとしてやってきた名の示されたもの18000人。イッサカラ族から時を悟り、今朝話しましたよね、時を悟った、もうダビデの時だと、ね、イスラエルが何をすべきかを知っている彼らの頭200人、彼らの同胞が皆彼らの命令に従った。ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者5万人、彼らは心を一つにして集まった。
でナフタリからつかさ1000人、彼らのもと大盾と槍を持つ者3万7000人、ダン人から戦いの備えをした者2万8600人、アシェルから、すごいですよ、もうほとんど全部ですね、従軍する者で戦いの備えをした者4万人、ヨルダン川の向こう側、ルベン人、ガド人、マナセの半分から全部ですね、戦いのために完全武装した者12万人とあまねくですね、イスラエル全体から少しずつやってきて、ここで完全に武装しているものっていう訳があります。軍装、そう、武装もなかった、完全軍装、あ、本当だ、あと上の方になかったかな、完全に武装しっていうのが33節ありますね、まあ、どっちでもいいですね、同じことです。でここで訳し方によっては隊列を崩さないですね、そういう意味合いもあります。戦争をするときに、その戦線、最前線に向かうときに、その戦うときに、その隊列、その並び方、どうやって戦うかっていう作戦を練ってですね、で司令官の言う通りにその、動き、その列があるわけ、その方向、どこの方向でどこでどれが配置するかっていうのを決めてるわけですよね。でそれをやって崩さないでいかなきゃいけないわけです。で一人が崩れるとどうなるかって言ったら、例えばこれ敵が来ても恐れをなしてですね、一人が敵前逃亡したらどうなるかって言ったら、全体がガタガタガタガタって崩れちゃうんです。でもどんなことがあっても彼らはそれを崩すことなく勇猛に戦ったということなんですね。でここがですね、本当に皆さんに励ましたいというか、本当に進めていくというか、皆さんがキリストの体なんだよって、神のその兵士たち、キリストの兵士たちなんだよということなんですね。そこで皆さんが戦っている一つ一つの分野があるわけなんです。その領域があるわけなんです。そこにおいてですね、私がここを戦っているんだということじゃないんですよ。皆さんが戦っている、一人一人が一つ一人一人の戦いを戦っていくということは、連帯を組んでいる、隊列を成しているということであって、そしてここで教会に集まって、さっき言った神の陣営のような大陣営になった、神の力が、御霊が力強く働くんだよということなんですね。それが今朝はですね、イエス様と自分との個人的な心を一つにするって話をしましたが、実は横にも広がっていて、キリストにあって一致して働く、これは活動一致して働くっていうだけの、そういう浅い意味ではありません。僕が言ってるのは、一人一人がキリストに対して責任を持つということは、イコール互いに責任を持つことになるんだよということなんですね。で次に、誠実な心で再び集まったこれらの戦士たちは、これは誠実と訳されてますけど、全く心でという訳もできますね。並び集まってこれらの戦士たちはヘブロンに来て、ダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちも皆心を一つにしてダビデを王にした。彼らはそこにダビデと共に3日間とどまり、飲み食いした。彼らの兄弟たちが彼らのために用意したからである。彼らに近い者たちも、イッサカル、ゼブル、ナフタリに至るまで、ロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干しイチジク、干しブドウ、ブドウ酒、油、牛、羊などがたくさん運ばれてきた。イスラエルに喜びがあったからである。素晴らしいですね。喜びがありました。一致しているところで、心を一つにしているところで、私たちが味わうことができるのは主の喜びです。ですね。主の喜びです。自分を喜ばせることではなくて、このように心を一つにして戦う者たちの間にキリストがおられて、そのキリストの喜びを私たちも喜ぶことができるようになる。この喜びのゆえに私たちが生きているわけです。生活しているわけです。そして13章ですね。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かっていった。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神主の身旨から出たことならですね。ダビデがちょっとまだ
自分のアイデアなんだけどっていう感じで自分が今与えられてる思いを分かっちゃってるんですよ。イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちの元に集めよう。分かりますね。ダビデが早速ヘブロンで自分が全イスラエルの王とされた後にまずこのレビ人祭司ですね、放牧地って分かりますか、この各地イスラエルの相続地の各地にこの放牧地、レビ人の放牧地、祭司の放牧地があるわけですよね。集めてこよう、彼らを私たちのもとに集めよう。3節、私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。サウルの時代はずっと安置されていた。第一サムエル記にですね、ペリシテ人との戦いで、この奪い取られてですね、それからペリシテ人のところ回ってきたんですけど戻ってきた。でもベテシメシでですね戻ってきたんですけど、そこで蓋を開けてしまった、贖いの蓋を開けてしまったと。で大勢の人が死にました。でそれで、今度は、このキルアテキルヤテエアリムですね、イスラエル旅行行かれた方はなんかアラブ、イスラエル系アラブ人の町でご飯食べたら覚えてますかあそこハドヤシモナ行く手前ですよ、あそこがキルヤテエアリムの、ところです。全然想像しない、なんか食べ物ばっかり集中してるでしょ、あそこなんですね、アブゴシュっていうのかな確か今の名前は。でそこのところにずっと安置されてたんです。でサウルの時代はそれがこのまあないがしろにされていた。でも持ち帰ろうよと、神の箱とすると全集団はそうしようと言った。全ての民がそのことを正しいと見たからである。素晴らしいですね。レビ人祭司、彼らにこの神の箱を持って神に仕えてもらおうとしたわけです。でこの奉仕のために賜物も与えられている人たちであります。でこの任命されている人たち、務めを行っていく人たち、賜物が与えられている人たちの存在が必要であり、教会の中で必要であります。というのは というよりも、全ての人がこの賜物が与えられ、祭司に召されて用いていくように命じられているんです。命じられています。ペテロの第一の4章の10節11節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によって、いいですか、奉仕するのも神が豊かに与える力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよよ限りなくキリストにありますように、アーメンということですね。では次に5節、そこでダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。すごい、このエジプトのシホン、おそらくはエジプトの川のあたりだと思うんですけれども、まだ僕ちゃんと調べなかった、前準備しなくてごめんなさい。おそらくはエジプトの川っていう、その神がアブラハムに対してエジプトの川からユーフラテスまで、どっちかな、ユーフラテスからエジプトの川どっちか忘れましたが、までがあなたの子孫に与える土地だって言ったところです。ですか。でそこに、まあ、散在し、この住んでいた、そのいろんなところに住んでいたイスラエル人全部に対してダビデは声をかけたんですよ、ね、このレボハマテっていうのはユーフラテス上流のこのに近いこの町ですけれども、至るまでのそのイスラエル人を呼んできたと。イスラエル人全部がこの神の箱をエルサレムに連れて持っていくということは、関わらなければいけない一番大きな重要なイベントなんだということであります。神の箱がエルサレムに運ばれてくるのと同じように、私たちにとって絶対にどんなことがあっても、本当に自分がキリスト者であり、そして自分が本当に神の国の中に入るものであると自負しているのであれば、キリストが死なれ
蘇られ天に上げられたというその出来事を教会が中心にして共有していく必要があるわけですよね。もしこのことがなくなったのであれば、その人はクリスチャンではありません。でそのことを言っていない教会はもう教会ではありません。退かれます。それほど重要なこのダビデが全イスラエルを召集したという意味があるわけですね。で次にダビデと全イスラエルはバーラすなわちユダに属するキルヤテエアリムに登っていき、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱をの運び登るとした。これどういう意味か分かりますか。あの契約の箱の上に贖いの蓋があって、でその贖いの蓋が純金でできているんですけども、ケルビムが彫られているんですね。でケルビムが翼をこう重ねるようにして、2人っていうか2つって言ってみる、どっちか分からないですけども、こう神様をこうにひれ伏している。ケルビムがこっち1人いて、でこっちのもう1人がこっち側でひれ伏していて、真ん中に神の御座があるという、そういう格好をとっています。でこれはですね、黙示録の4章を見ると本当に天における神の座なんですね。ケルビムが神を絶え間なく礼拝している。またエゼキエル書にもケルビムが出てきて、やはり同じようにその神の御座のところでは翼を垂れてですね、神を礼拝している姿を見るわけですね。でそれが今ここに書かれています。で次に、そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を挙していた。あららら、ね、これ学びましたね。サムエル記で学びましたが、車じゃいけないんですよね。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、盾ごと銃弦のことタンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがギドンの内場まで来たとき、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると神の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸べたからである。彼はその場で神の前に死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは神を恐れていった。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。そこでダビデは箱をダビデのところ彼のところにところダビデの町には移さず、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。このようにして神の箱はオベデエドムの家族とともに彼の家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということで、はい、あとで次回学びますが、この歴代史にのみ載っている大事な言葉、それはダビデがレビ人にこの方を定めの通りに求めなかったからだってあります。つまりレビ人が担がなければいけなかった、まあ、あの神輿みたいにですね、箱があってそこの間に棒が入ってるんですよ、ね、両側に棒があって、その棒を取っちゃいけないというまでね、そこまでね、この出エジプト記に書いてますけれども、なぜかといったらその箱には絶対に触れてはいけない。触れたら死んじゃうんですね。神ご自身を表してますから死んじゃうんですよ。だから今新しい車に乗せた、これ新しい車に乗せたというのは、彼らが知らず知らずのうちにペリシテ人が行っていた異教の習わし、その牛舎に乗せるというですね、これあのちょうどベテシムシュに箱が来るときにそのペリシテ人が使った方法ですね、これをやってしまったためなんですね。以前これを学びました。神様を崇めて仕えていくということについては分かっているんですけれども、予的な方法、自分が持っているこの世で育ってきたその方法をそのまま使って神様を求めていこうとしてしまうと、まあこういう手を伸ばす、つまり神様の栄光に触れる、自分に栄光がいくということを行ってしまうわけなんです。私たちは何かをしなければいけないというふうに焦ります。でこれをするべきだ、あれをするべきだ、こうやってああやって、で自分は良かれと思ってやってます。でも クリスチャンとして成長していくに従って、神様はその目的のみならず手段をもね、方法も定めておられるわけなんです。でこれを知っていく必要があります。でないとキリストの栄光ではなくて、まさに自分の栄光、自分の栄光となると、今度ダビデが激したと書いてますけれども、つまり神様の喜びと平安がなくなってしまって、混乱であったり分裂であったりですね、いろんな肉の行いが出てくるようになるわけですね。でこれで次回見ていきます。ダビデのこのエルサレムにおける王位が確立するところを見ますが、ここがまた面白い、サムエル記には載っていなかったレビ人たちの賛美を見ていくことになるわけですね。あの賛美リーダーのみならずですね、賛美リーダーは特に寝ないでですね、学んでいかなければいけないですけれどあのねあのすいません、あの皆さんがね、賛美って何なのか、これを聖書から、ね、じっくりとそのままその疑問にまっすぐに答えてくれる箇所にこれからどんどんどんどん入っていきますですね、楽しみにしてください。そして、今週も次をですね、このデボーションの中で読んでってください。いいですか。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えてくださった主よ、そうです、単に私たちがここで聖書の学びをしただけでは決して足りないんだということを、お父様ずっと教えてくださってますが、御霊の導き、そしてそれで世の中がこの教会に入ってはならず、むしろ世の中に抗って、こうして私たちがこの教会が世との動きとは正反対の方向で動いていく必要があることを覚えます。主よ、どうぞこの私たちの教会をあなたの軍団へと、あなたの陣へと変えてくださいますよ。私たち本当に自分がどこにいるかを見極めて、そして何をすべきかを今日学んだところから見極めることができますよう知恵を与えてください。今週もここにいる兄弟、愛する兄弟姉妹に、あなたが愛しておられるこの兄弟、あなたの民に豊かな恵みと平安で守ってくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。